働くメンタルを取り戻す精神分析的ポッドキャスト第1077回をお送りします。10月25日金曜日、10時34分です。今週はちょっとやっぱ独特の状況が続いてますね。はい、まもなくもう明後日には第8期の3ヶ月チャレンジをスタートさせますので、まあ、もう駆け込みになると思いますが、もし、まだ、迷ってるという方がいらっしゃったら、今日のを聞いたりしてみて考えてみてください。3ヶ月ですし、多分どうして迷われるのかとか、どうしてこういうものに興味を持つのかとか、また、どうやって持って私がですね、どういうアプローチをやっていくのかというのを最近はずっとお話ししておりますが、どうしても、私からするとこのアプローチはごくごく常識的に割とそれこそですね、ありふれた考え方だと思うんですが、世の中一般からするとものすごく非常識な、アプローチになってしまっているので、まあその辺も含めてですね、時々お伝えはしておりますが、今日もまあそんな感じにしていきたい。いずれにしても明後日始めます。まあですね、4回お試しセッション、2万円プラス税のやつですね、今止めてますが、そちらもまた8期落ち着いて11月の初旬過ぎたあたりには必ず再開すると、もっと早く再開するかもしれませんけれども、再開するので、まあそれを体験してからでも遅くはないかもしれないですね。はい。はい、それで、まあ本題に入るわけですが、ちょっとね、最近、まあ、サンチャレでも、もう僕の頭がすごいサンチャレ化しているんです。3ヶ月チャレンジね。さっき言った通り、第8期が始まります。終わるのは2月の最初の週ということにしてありますが、まあ、これのために本買うわけですが、これらの本がまあ、高いわけですね。で、おすすめしませんからね。本は一応引用する関係上、多少とも正確にタイトルと著者名申し上げてますが、これホイホイ買わないことをお勧めします。というのは、まあ、面白い本をただ面白く読むんであれば、もう別にそれは勧めるも勧めないもないんですが、何かの役に立つかっていうと、これはやっぱりね、なかなか簡単に役立てられるようなもんじゃないような気もするんですよ。まあ、これは別に、侮るわけではないんですけどね、私が特別、読解力が高いぜっていうわけでは決してないんだけど、まあ、僕はやっぱりこういうことをなんだかんだ言って1996、7年からずっと考え続けてきたんですよ。ある意味では。なぜ臨床心理系に行ってないんだお前っていうふうに自分でもちょっと思うんですが、1998年に買った本がこの私の考えの今やってる活動の結局ベースになってることを考えますと、そういう人間なんですね。思えばですね、私がなんか心理ハックだの、マインドハックだの言って、それこそあれですよ。堀井正剛さん、私、教長で iPhone 情報整理術を書いた方まで、聞きにいらしてたことが一回あったかな。まあ、彼が来てくれるっていうのが非常に嬉しくて、僕、すごい頑張ってた時代があったんですよ。だいぶ前の話ですよ、これは。本当にだいぶ前。彼と協調書いた頃の話ですから、今から20年ぐらい前になってしまうんではないでしょうか。その頃に僕はもうパーソナリティ障害の、を軸に、セミナー、今思うととんでもなく無理があるんだけど、しかし、確かあの頃パーソナリティ障害の本が結構出ていて、ビジネス書籍でですね、一体あれがどういう現象だったのかを、まあ、今それを逐一分析している余裕はさすがにないのですけれども、まあ、そういう興味で動いてたわけですね。だからやってたんだなぁと今思うと、それってつまり、そうだなぁ、2008年とか9年とか、一応単独でやってたセミナーなんでね、そういうものでもそういうことをやっていたと。まあ今思うと、よくあれで当時、あんな風に頑張ってたもんだなと思うぐらいなんですけど、それぐらいある意味このアプローチが 流行るようで知られていない。今もう全く廃れつつありますからね。今人格障害の本なんて多分ビジネス書界では出せませんよね。私が最近奮発して買ったというのは、ナンシー・マック・ウィリアムズかなの、なんかね、非常に学術的な本ですよ。おすすめしないんですけど、パーソナリティ障害の診断と治療。もうこういうタイトルですからね。でもまあ、大部で分厚くて大変いい本なんですが、なんつうのかな、専門者向けですよね。6000円もしますし、そもそも6000円でこの本を一般の人が買ってもですね、なんと言えばいいのかも、ね、本当に困るんですが、わけはわかるんだけど、こうも細かく書く必要がいい。なんかね、ある意味いらないことを、いらなくはないんだけど、一般の読者にとってはいらんことがいっぱい書いてあるわけですよ。だからこれを読むんなら絶対雨の日の心理学の方が断然優れてるなとは思うんですね。ただ私はパーソナリティ障害のこの診断と治療で、結局、歴史的にどう直されてきたかみたいな話に、なんていうんですか、引っかかるものがあるんですね、やっぱりね。フロイトの時代はこうやっていました。アンナ・フロイトはこういうふうにしてました。対象関係論ではここをこうやりますみたいなのを見ていくと、なんでそういうズレですよね、結局。それは同じ病だとみなされているものに対して違うアプローチを取ってるわけで、しかも微妙に違うアプローチを。ただ、当然、俗人性っていうのがあって、例えばこのナンシー・マック・ウィリアムズさんの書いてる書き方を読んでると、これちょっとビヨンが言うこととは違うんだなっていうのが出てくるわけですよ。どこがどう違うっていうよりも、やっぱこの人の個性だよね、こういうのはっていうのが出てくるんですよね。やっぱ藤山直樹さんのを読んでると、やっぱ違う感じがするよなっていう、何がどう違うっていうよりは違う感じがするっていう方が当たっていて、この本にはいろんな面白いエピソードが出てくるんで、そっちも、読むものの、こう、箸休めとしては大変ありがたいですね。こういう本が面白いエピソードすらなかったら、もう本当に辞典読んでるようなもんでしてね。しかもその辞典が世の中に受け入れられているとは言い切れない辞典を読むっていう、これって結構嫌な作業じゃないですか。辞書です。ただし、世の中ではこれを正しくないとされてる、なんていうのかな、こうデータが大量に含まれている辞書ですみたいな、嫌ですよね。でも、ある意味、あれですよね、ウィキペディアってそういうところありますよね。だから、僕はウィキペディアってすごいいいものだったなと思うんですよ。あの種のものを信頼しちゃダメだっていうことを、あれは伝えてるじゃないですか。広辞苑だろうとなんだろうとそうですけどね。もう権威である。信じるべき、べしって書いてあるものが、実は信じられないみたいな。だけれども、そういうものって世の中にはたくさんあるわけですよ。例えば、お経本とかね。お経本ってまさにそういうもんじゃないですか。ある種の人にとっては、真理は全部ここに書いてあるし、これ以外は真理ではないって言うんだけど、丸々それを信じるかどうか、つまりこれは信じるかどうかって話になりますよね。そういう部分が、臨床の世界にも、心理臨床の世界にもあるっていうことになると僕は思うわけ。なので、いろんなこう、宗教を読む。でもいろんな宗教を読む人って宗教的信心薄いじゃないですか、明らかに。いいところを取るとかっていいところ取れねえだろってよく思うんですよ、僕は。いいとこ取りって簡単に言うんだけど、仏典と聖書を両方読んでいいところ取ってみろよって言いたくなるわけですよ。つまりそういうことじゃないよね、宗教ってのは。同じように、こう、いいところは取れない。そう簡単には。だから私はおすすめできないんですよ。おすすめすると対象関係論者の話ばっかりおすすめしたくなる。だって私が信じてるのはそれだから。でもそれは偏ってるわけですよ、間違いなくね。でも、どう偏ってるのかを、了解していくのは容易なことではないので、だからこういう、僕の仕事に多少とも今価値を見出すとするとそこかなと。僕の能力の限界は当然あるにせよ、二十何年もやってきましたからね。その二十何年もやってきたという、その背景がある関係で、なんかこう、これを読むならこういうバイアスが、を意識せねばならないみたいなのが、こういうことを臨床家の人はもっと確実にやれるはずだという 僕は思い込みがあるわけです。強くあるわけです。ただし弱くなってきた。昔はもっともっと強かったです。その思い込みが。もうほとんど彼らは、なんちゅうんですかね。宗教学者ぐらいに思ってたんで、そういう意味では。でも、そんなに話は簡単ではないんだなっていうのを、だんだん思い知るようになってきて、実はこの世界は難しいっていうふうに思うんですよね。だから、高い本に手を出すのは、極力控えた方がいいんですよ。僕も結構、これは、ただし、よく昔ね、私の指導教科の先生が言ってたんですよね。そういうミスを犯せって言うんですよね。それは学者向けの言葉だよなと思うんです。学生向け。まあ学生もそういうミスを犯すべきなんでしょうね、やっぱりね。つまり、いや、これは絶対役に立つよと思って2万円とかの本買ってしまって、2ページぐらいで、どこがどう役に立つのかすらさっぱりわかんねえみたいな風になると。で、うちの、私の指導教科はそういう失敗をしろって言うんだけど、そういう失敗したくないですよね。でもそういう失敗をする経験っていうのは大事だよっていうのは、その後30年ぐらい経ち、この先生が亡くなった後くらいには分かるようになりました。まあギャグみたいな話ですけどね。うん。いやー、まあまあ。つまり、長生きをしてしまったなっていう面、この話でもありますが、全然本題に入ってないんで本題に入りますね。このナンシー・マックイエムさんのこの本に登場するエピソードで、非常に、やっぱりこう、なんつうんだろうな、まあ、6000円で失敗したかな、ギリギリだなって思ったんだけど失敗してなかった気がするんで、話してるわけですね。抑うつパーソナリティのところがやっぱり僕は、非常にいい感じなんですよ。これやっぱり辞典のようでいてエッセイなんですよね。ここってすごい無茶苦茶じゃないですか。辞典のようなエッセイってなんだよって感じですが、だから抑うつのところがやっぱり僕なんかにはこの人にとってはすごい読ませる部分なんじゃないかなと思うと同時に、やっぱり私は抑うつっていうのをまず一番3ヶ月チャレンジの、参加者さんに見るわけですね。僕はアセスメントしませんし、そこをうつ病なのか抑うつ性パーソナリティなのかとかも必ずしも追わないんですね。ただ抑うつ的だなと、人間みんな抑うつ的になるんで、健常だろうとなんだろうと、だから職場うつとか、軽うつとか、いろんな言葉が出てくるんですけど、軽症うつとか、ね、季節性うつとかね。今、季節性気分障害っていうんですかね。でも、抑うつにはなるんですよ。心の内と外を分けられる人にしてみると、心の外で起きていることは、あれですよ、マトリックスですよ。近くできないんですよ、直接的には。この話は何度も何度も何度もしておりますが、この番組ではもうスーパーおなじみですが、まあ言うならカントなんですよ。デカルト・カントのカントですね。あるいは現象学なんですよ。フッサールとかメルロ・ポンティとか、あの辺の世界の人たちが、すげえ頑張った頃の話ですよ。まあ、独画論に陥りかねないわけ。世界は私が見ているもので全てだよね、みたいな。つまり俺だけが生きてるのかもしれないじゃん、みたいな、そういうやつですよ。なんでこれが大事かっていうと、カントはすごい大事なことを指摘したんですね。だけど、お前見てるものに時空間ないって言ったわけですよ。例えば、目の前に、こう、なんです。よくこういう時にリンゴ出てくるんですよ。聖書のせいなんですかね。リンゴが、まあ、ないから。なんかあるものがいいと思う。目の前に、僕の目の前に黄色いコップがあるんですけどね。いや、その黄色いコップは本当にあるのかないのかのってやってるわけですよ。夢見てるのかもしれないじゃんとか、VR かもしれないじゃないですか。最近で言えばね。何でもいいんですけれども。だけど、そのコップお前が心の中で作り出した言うけど、そのコップって空間持ってないって言うんですよ。そこには空間があるでしょうと。で、そのコップって、いついつに登場したっていうのをあなた知ってますよねっていう。つまり時間がありますね。永遠にそこにあるわけじゃないし、60億年前からあったわけじゃないよねっていう、そういうことを知ってるよね、君はっていう話を、まあ、すっごい僕はカントなんてほぼ読んだこともないんで、超ざっくり言ってますけど、でも僕はこの、それこそソフィーの世界とかで読んだのかもしれませんが、ざっくり言ってこういうことはすごい確かに大事だと。つまり、すべて知ってるものに関しては、時空間っていうものがあって、時空間というものが、無縁で眼前にあられてるものはないはずだっていう。だから我々はそういうバイアスを持ってるんだぞっていうことですよね。トカゲさんとかから見た世界みたいなのを見ると、いや、あれ空間とはもはや言い難いよなって感じがするんですよね。それに時間の観念は多分ないなって感じなんですよ。 で、彼らは注意が動いてるものにしか向かないから、だから動いてるハエとかをキャッチするのは天才的にうまいんだけど、基本的に止まってる空間はほぼ無視してる感じなんですよね。ああいう映像を見ると。そんな感じが、脳がちっちゃいし、処理できるものが限られてる上に、どう処理するかっていうのも決まりきってるんで、こういうことになるわけですよね。つまりバイアスじゃないですか。トカゲはバイアスかかってるけど、人間様はバイアスかかってませんとかいうのは、それは無理があるじゃないですか。どう考えたって。我々は本当にそっくりさんなものですらも、それは食べられるかどうかでめちゃくちゃ分けてますからね。で、食べられるものだとしてもめちゃくちゃ分けてますからね。もうチキンとカエルだったら、チキンは絶対食べ物だが、カエルはそうではないって、我々は簡単に思うじゃないですか。で、これでバイアスかかってないつもりでいるじゃないですか。いや、我々人間は物を客観的に見ているんだみたいに思ってるじゃないですか。そんなこう、チキンはね、もうほとんどケンタッキーと結びつけて考えてるくせに。で、カエルは食用になると鶏肉とよく似た味がするっていうのを読んだことがあるんで、今この話したんだけど、めちゃくちゃバイアスじゃないですか、これって。こんなに偏りをかけているくせに、物をニュートラルに見ているつもりでどっかでいますよね。いろんなものはすべてバイアスをかけてるということは、僕どうしてもこれを練り込みって言っちゃうんですよね。なんならこう、なんだろうな、スパイスみたいな感じもするんですよ。見ているものに対して、もう容赦なく投影をかけるっていうことなんですよ。容赦なくかける。だから私はやっぱ人のお話を伺うときも、率直にこう、言ってる通りに聞くべきだっていう、だから耳辺のじゃなくて、ただの聞く、門構えの聞く技術って、戸畑海斗が書いたやつで、戸畑海斗さんが書いたやつですね。聞く技術、ただ聞けと。裏読みすんなと。深読みもやめろと。そういうことですよね、あれはね。それはそうだと思うんです。だから、私の上司が私をこういうふうに、やるべきでないことをやってきますっていうのは、そのまんま聞かなきゃいけないんだけど、でも僕らは、投影を容赦なくかけるんですよ。もう一度でもそう思った相手は極悪人の投影をバンバン振りかけるわけです。だってそうしないと鳥なんか食べられないじゃないですか。やっぱり。コオロギの話が何かというと、コオロギを推奨している政治家を落とせみたいなキャンペーンが起きちゃうぐらい、我々はこういうバイアスにうるさいんですよ。非常にね。これは人間の食べるものではないとか、食べるものだとか、宗派によっても違うし、豚なんか人間の食べるものじゃないっていう宗教の人は、世の中にいっぱいいるわけですよね。もしかすると日本人より多かったりするわけですよね。それでも僕らはみんな、そしてあれですよね。徳川時代には豚食ってはいけなかったわけですよね。まあ、あれはいけなくはないですよね。だから徳川吉宗15代将軍ですよね。あの人は、そんな豚食って頭から角生えるわけねえだろうと言って、豚料理を作ろうとしたら、家来っていうか女中さんがみんな、それを拒否したんで、結局自分で料理をして、食って、豚将軍とか言われてすごい罵られたという、こういうもんですからね。あんなに偉くなっても、バイアスから逃れられないし、あっさり差別されてしまうわけですよね。で、僕らはそういうバイアスいっぱいな世界に生きておりますので、特にこの抑うつ的になるっていうことからは、多分絶対逃れようがないと思うんですよ。心の内と外を作ってしまって、基本的に心の内で起きていることが我々の、まあ、人生の全部で、まあ、ほぼ全部と言ってしまっていいと思うんですよ。見えるものっていうのはすでに脳の中に入ったものなんで、だから見えてるって。だから、目が届、視界の行き届かないところは見えないじゃないですか。で、それらの世界もあるだろうとは思ってるけど、まあ、ないことにして生きてても、何ら差し支えはないですよね。ということでもする以上、外はどうなってるんだろうっていう話になってきますよね。そして我々は生きていく上でやっぱ自分に有利に生きていこうとしますから、まして仕事なんかをしておりますとですね、心の外で起きていることが心配で心配で仕方がなくなるっていう事態を、まあ、招くわけじゃないですか。本を出したら出したでめでたいことではありますけれども、私の目の行き届かないところでこの本を書いた著者に対してこう嫌がらせをしてやろうと虎視眈々と狙ってる人がいるかもしれないとかって思い始めるわけですよ。生存上不利なことが起きることを懸念するもんだから、これは心の内と外を作った瞬間にもう原理的に発生する事態だと思うんですね。特 に仕事をするっていう人はもうここから完全に逃れることはできないと思うんですよ。で、ナンシー・マック・ウィリアムズさんは、この、だから、抑うつ性のパーソナリティの人っていうのは、つまり、なんだっけな、面白いエピソード、だから面白いエピソードね。さすが物書きは面白いことで、ミザリーとかを書いた人が言ったのかな。僕は、自分がやってもいないことで人に責められても、なんで自分はそれを忘れていたんだろうと言って自分を責めちゃうんだって、これは本当にうまいなって思ったんですよね。抑うつ申請を、ぴたりと言い表している。まあ、ジョークなんですけど、完全にこれはジョークとして言ってるんだけれども、そうだよなと。だから、私が、やってないこと何でもいいんですけど、車でちょっと自転車こすっちゃいました、みたいな。お前、自転車こすっただろうって言われても、言いがかりじゃないですか、それは。単なる。だけれども、抑うつ申請がひどくなってくると、そうは思わない。ああ、私は自転車をぶつけてしまったのに、それを今まで忘れていた、なんて自分は悪いやつなんだろうって考えるってわけじゃないですか。もう何を言われたとしても自分の責任にしてしまうわけですよね。これが心の内と外を作った我々の、一つのちょっと悲惨な宿命ですよね。抑うつポジションというものには、これがついて回りがちだと。絶対じゃないけれども、一歩間違うとこうなるっていうことですよ。心の内と外があります。私は心の中のことしか知りません。しかし、現実というものは心の外にあるはずなんです。そして、一番問題にするべきは、その心の外で起こっている私に責任があり、私の未来を左右しかねない出来事を私は感知しておりません。申し訳ないです。これですよね。こういうことが私たちが恐れることがなんですよ。多分正常な、一番神経症水準から健常者の人たちが、正常で、誠実で、ちゃんとしている、少なくともちゃんとしようと思っていると、どうしてもこの問題に、囚われやすいと。で、この種の人に対する、まあ、自我心理学だと思うんですけど、アプローチとして精神分析、まあ、カウンセリング一般ですよね。まず、誰でも考えつくことをやるわけですよ。ここからでいいんですよ、やっぱりね。いやいや、それ、あなた責任ないから、もっと自信持っていいよっていう。全然効果ないですよね。全然効果ないですよ、そんなこと言ったって。あ、もっと安心していいよ。世の中はね、もっといいところだから。もう全然効果ないですよね。でも、ここから始めますよね。カウンセリングというものは。多分。グッドバイブスで倉園慶三さんもよくおっしゃるじゃないですか。現実ならなんとかなるよと。世界は愛に満ちている。もうでも、抑うつポジション、つまり、極めて正常な人の、極めて正常な神経で、すでにこれを跳ねつけてしまうわけです。まして、精神病水準とか、ボーダー水準の人は、これを言われて、このまんま受け止めるっていう人は、そうはいらっしゃらないでしょう。とにかく、抑うつポジションでさえも、これを、事実であろうと何であろうと、平然とねじ曲げてしまうわけですよ。しかも、それは、極めて善意というか、真っ当な、気持ちから、だって、心の中と心の外がある、あります。心の中のことしか基本関与できていませんってなったら、真っ当な人ほど、でも心の外で起きた、こういうこと、つまり二つありますよね。自分の生存に不利なこと、結局両方同じなんだけど、そして他人にしてしまった悪さのことを、私は忘れてしまったり、気づいてないんじゃないだろうかという不安に苛まれるわけですよ。で、これを、言ってみればなんだ。搾取っていうのはこういうところに出てくるんですよね。こういう心につけ入るということをしだす人も、まあ、世の中はいろんな人がいるからね。あんまりないんだけれども、その思われてることはないんだけど、当然あり得ることではありますよね。いや、なんか、だからさっき言ったようなやつですよね。お前はそれを忘れていたけど、実はこれやったのはお前だし、これもお前忘れてたようだけど、これを言ったのもお前だし、お前が言った昨日おはようって言ったので、私は心がものすごく傷ついたから、賠償金として1億円払えみたいな人が出てくるかもしれないじゃないですか。で、抑うつ申請があまりにも強烈だと、つまり精神病性のうつって言われるレベルまで行ってしまうと、ですけども、あ、じゃあ1億円払わなきゃみたいになるわけですよ。現実検討がもはやつ、混乱するレベルまで行けばですね、おはようって昨日言っちゃった、確かに言った。でもこの人はおはようって言われると、なんかこう、昔の出来事を思い出して、父親に殴られたことを思い出して、トラウマになるっていうふうに、そういえば聞いた気がするみたいなことになるわけですよ。ならないと思うけど、これは僕が作ってる話ですけどね。 何でも自分のせいなんだから、っていうか、何でも自分のせいであり得るわけですよね。わからないことだから、心の内と外で起きていること。これはですね、私たちは、日頃からずーっとやっているにもかかわらず、こういう話しかできてないからね、私がですね。これも私の抑うつ申請なんだけど、こういうことしか言えてないので、まだまだですね、通りが悪いなとは思ってるんですよ。いろんな病理の名称が出てきます。本当に季節性とか、軽症とか、職場とか、まあ、それこそ、繊細であるとか、発達の問題であるとか、記憶の問題であるとか、注意の問題であるとか、すべて、一面から見ればですけれども、一面から見れば、心の内と外の話をしています。外で起きていることが感知できてないっていう恐れなんですよ。一番単純なところで脅迫症として現れるわけですよ。あらゆる情報をチェックする。少なくとも私のに関する悪口は全部チェックする。これは非常に脅迫的じゃないですか。で、心の外で起きていることは感知できないから、何とかして感知するために情報というものを使うわけじゃないですか。でもこれは、まあ、要するに脅迫症というのは無限の病なので、そうですよね。出かけました。あ、鍵。と戻る。まあ、一回ならいいんだけど、出かけ、離れる。また鍵っていって戻る。永遠に終わりませんよね、これがね。基本的には。だって心の外に出ちゃったものは感知できないんだから、その間に、誰かが開けたかもしれない。ピッキングの人が出たかもしれない。そもそもさっき私が閉めたと思ってるのは自分の夢かもしれない。疑おうと思えば永久に疑い続けられるんで、したがって、心の外にあることは感知できないから、不安は永遠に消え去ることがないわけです。で、これの、すぐ横にも抑うつってあるじゃないですか。まあ、だから脅迫性は廃止しようと、松木邦弘さんが書いてたりするんだと思うんですけど、あらゆる病気と脅迫性はある意味関わってきやすいですよね。さっき私が閉めたんだけど、私は不注意な人間だから、閉め忘れたかもしれない。閉めたという記憶を改ざんしたのかもしれない。全部自分のせいにできるんですよ。脅迫と抑うつはすごく近いところに私はあるんだなということを、自分のこの仕事を通じてすごく学んだんですね。これはサンチャレって意味ではないです。タスク管理術とか仕事術って言ってるところに、脅迫と抑うつは本当に近い関係があるんだと。やっぱり落ち込みますよね。全部何かミスる。そのうちのいくつかは。で、詰めようによっては全て。なぜならば心の外は感知できないから。失敗は全て心の内で起きたことにされてしまうんですよ。だって失敗を認識した時はもう心の中に入ってきてるから。つまり世界というものを、弁別しないのであればですね。まあ、弁別してるんですけど、抑うつ申請の人は。抑うつポジションの人は。弁別はしてるんですけれども、結局のところ、外のことが究極的には分かり得ないということ。そして、そのことで、未来というものが悪くなっていくっていう不安に苛まれるだけの理由が、大抵の人はその理由ありますが、持っている人にしてみればですね。何が起きても悪いことが起きうる、悪い結末になりうるわけだから、例えばよく言うじゃないですか。調子に乗ってると痛い目に遭う。つまり、いいことが起きてすらその結末は悪いことが待っているっていうことを言い出すんであれば、もう何でもできるわけですよ。心の中のことだから。何が起きてもおかしくはない。心の中の未来の出来事ですからね。心の中にだけ時空が走って、まあそうではないんだな。とにかく時空というものがそこにあり、しかも、その外に感知できない世界、そしてその私の結末というものが最終的なコントロール外にあるならば、だって心の中だけで世界はできてないから、ね。というか、世界というものは心とは別個に動いてますからね。ここが怖いところなんですよね。今いいことが起きていると、本も飛ぶように売れていると、でもそうやって足元を救われるんだよと。これはその人の心の中の不安が作り出している映像であって、現実と関係がある必要はないんですよ。だから、この問題に対してカウンセラーが、精神分析家がごく普通に慰めても、何の効果も上がらなかったり、一歩が違うとそれによって、カウンセリングは終了してしまうわけですよ。つまり、抑うつの人にしてみるとですね、自分のことを受け入れてくれるとか褒めてくれるというのは、非常に、信用のならない事態というものを引き起こしてしまうわけですね。心の中の出来事ですね。大概の場合、自分のせいだと思っていらっしゃるわけだから、 カウンセラーとか精神分析家はリスペクトされてるんですよ。これ理想家なんだけど、いわゆるこうボーダーの話に出てきがちな理想家とか、双極の話に出てきがちな理想家とは違うんですよね。単純にいいおっぱいだと思ってるだけではないんですよ。やっぱりこう、なんて言えばいいんですかね。こう、外のことは本当はわからないわけだから、自分がそして、自分の未来とか、自分の人生とか、自分の不安とかが、全部、全責任は自分から来ている。これは極論すればそうなんですよね。なぜならば、防げるっていうふうに考えてしまうからなんですね。まあ、養育歴も絶対あって、親が必要以上に罵るとか、必要以上にバッシングする。つまりそれは長時間が悪いっていう面が非常に強いと思うんだけれども、でもとにかく、一度抑うつポジションを確立させてしまうと、あれですね、悪いおっぱいをかじったから、このお母さんはもうやってきてくんないんじゃないですか。だろうか。これは見捨てられ不安が入ってきている。つまり愛着障害的な部分が、だからそういう説明が入ってくるわけですよね。愛着障害じゃないと僕は思うんですよ。あくまでもそれは見捨てられ不安ではなくて、抑うつ不安。見捨てられるのは未来じゃないですか。でもその人にしてみると、本当の私、本当の私ってつまり現初の私。いいおっぱいと悪いおっぱいが同じだということすら分からずに、それにかじってしまったような私、あれが出てくると、私はひどい目に遭う。お母さんに見捨てられてひどい目に遭うっていう、こういう説明なんですよね。クラインがやった説明ってのは。私たちはこういうことを、まあ、だから調子に乗るとひどい目に遭うって話になってしまうんですよ。一時ナルシシズムに対する恐れなんだと思うんですね、あれはね。もうちょっと単純に言うと、原始的な自分への恐れなんですよ。要するに自分が欲求というものを自然に出すと何を言われるか分かったもんじゃないというか、いや、嫌われてしまうに違いないという、そういう割と子供心に持ってしまった、だからやっぱ抑うつポジション成立時における恐れなんだと思うんですよ。見ようによってはこれは虚勢不安という言い方もできると思う。だからこの辺のことをやっぱり言ってるんだと思うんですよね。2歳、3歳、4歳の頃にちょうど大人になる、言葉を覚える、第三者というものの存在を意識することができるようになってきたときに、お母さんにチンチン追っ立ててんじゃねえよっていうことで、ちょん切られる恐れっていうのは、やっぱり調子に乗ってるとひどい目に遭うって感じがするじゃないですか。いろんな意味で、この頃に他者の目が気になるとか、自己存在というものの危険性を知るみたいな、そういう、心理。まあ、発達ですよね、これはね。成長でもあります。お母さんと私は一体みたいに思っていた幸せな時代からやっぱり切り離されるんですよ。失楽園ですよね。つまり、リンゴ食ってんじゃねえということで、神様に追放される。急にそういうことになるわけですよ。何かに気づかされるわけですね。私が知っていない世界から私は迫害されてしまうんだ。でもそれは私のせいなんだってわけですよね。そこにカウンセラーとか、セラピストとか、なんだろうな。フロイトとか、まあ分析家とかやってくるわけだから、そりゃもうね、精神分析受けに行くような人は、もうほとんどこう、最初から過剰なリスペクトがありますから。神様の最降臨だから。お前はなんか昔リンゴ食って罪で追放されたようだけど、俺のところに来てくれれば面倒見てやるからって、あーはーみたいになっちゃうじゃないですか。ついになんかこう神様がまた私を許してくれたみたいな。今度こそ絶対嫌われないようにしようみたいになるじゃないですか。これが抑うつ申請の人に起こる転移と逆転移の話だと思うんですよね。だから、まあやっぱりエディプスで説明しても、虚勢不安で説明してもいいのだろうと思いますし、何不安で説明してもいいんですよね。悪いおっぱい噛んじゃった不安。お母さんを破壊しちゃった不安。これはウィニコットの言う不安ですよね。いや、大将、僕は君を破壊したよって、わけわかんない役になってるやつですね。ああいう風にして、だけど本当のお母さんは外にいました、みたいな、そういう話。どういう話でも、この話は出てくるなって感じがするんですよ。それやっぱり、すっごい多くのカウンセラーがここを経験してきているだろうと。それはよくわかります。私も仕事術やってて、ここはもう、めったやたらに経験するんですよね。多分だから、投影が起こるので、やっぱりこう見捨てられ不安、愛着障害、虚勢不安、一時ナルシズムとか、自己自身への不安とか、原始的な自分への不安、もっと単純に言いますと、あるがままのあなたでいいですよって言葉は信用できないってことですよ。 あるがままの私だったら、あるがままの私なんかを出したらみんなに嫌われるじゃないかっていうのも、これが失楽園の恐怖なんですよ。最初にそれをやられたのは、多分やっぱお父さんかお母さんだと思うっていうこの仮説は、おかしくはないと思うんですよね。今まであるがままで良かったわけじゃないですか。垂れ流しでおしっこしてうんこしてもいいんだよって言って取り替えてくれたのに、急にトイレ行けみたいなことを言い出すと。失楽園ですよ、これは。子供にとってはこれは極めてでかい出来事ですからね。トイレ行けって言われるのが真夜中で、薄暗い廊下だったらどうすんだよって話ですよね。あの先にお化けがいるとか言ってもお母さんも起きてくんないわけですよね。見捨てられるという恐怖があるわけです。こういう恐怖にどこかですっごいはまり込んでしまうケースもあるわけですよね。何か起こるんじゃないですかね。幼稚園の時になんとかちゃんのおもちゃを取ったとか言われて、なんか先生に怒られて、なんか廊下に立たされて、なんかお弁当も食べられなかったみたいなことが起きるわけじゃないですか。これも失楽園ですよね。いっぱいそういうことがある可能性はあるわけです。その時に最後にこう、そういう経験をいっぱいしてくると、16、7、8、20とかになってきたとき、どういう言葉になってそれが登場するかというと、自己肯定感とかいう言葉になる。その前に自信って言葉になると思うんですけどね。だから私は自己肯定感が低いみたいな。ちなみにこれには遺伝的要素すらあるので、確かに高い低いみたいな話が最初からつきまといやすいんだと思うんですけど、でも私はこの言い方をしてみたとしても、カウンセラーには打つ手がないので、この言葉を、この五字熟語も私は苦手なんですよ。心理的安全性とか。そんなこといくら言ったって、この話の大元にあるのは、心の原理にまつわる話だとはやっぱ思うんで、心の外は、まあ、見えない。そこが怖いって言ってるのに、だけど心はあるんだから、そして私たちは外があることを知っちゃったから、怖いっていう話に対して安全ですとか、心理的に大丈夫なんですとか、誰もドリームキラーの話はしませんとか言ったって、ある意味無駄だろうと思うんですよね。だってドリームキラーの話はしないかもしれないけど、あいつあんなんで夢叶えられると思ってるぜって思われてる恐怖って抜けないじゃないですか。外のことは見えないから、心理的安全性であろうと、肯定感が高い、いくら肯定感が、エベレストのように高くしてみたって、やっぱり足元すくわれる懸念ってものがゼロになるはずないわけですよね。何かをやらかしてしまって、誰かが失笑したり、お母さんが見捨ててしまうという恐怖は、結局は残ってる。したがって、少なくとも精神分析とか、フロイトの人たちは、こう、自我支持的であればいいっていうのを諦めたんですよね。その人に頑張れ頑張れ、大丈夫大丈夫っていくら言っても無駄だなと。っていうか、多分治療中断するよねってことですよね。あ、このカウンセラーは素晴らしい人だと。神様みたいだと。私、こんなダメな私を助けてくれるって言ってくれている。だから優しいから、こういうことを言うんだってことで、結局のところ否定されるわけじゃないですか。一歩間違うと、よくある話なんですけど、こんなに優しいから私に騙されちゃったんだってことになっちゃうわけですよ。本当の私はダメ人間だから、本当の私をこの人に見せれば、きっとこの人ももう来ないでくださいっていうに違いないと。そんなことを言われると心が傷ついてどうしようもなくなるから、その前に治療をやめますと。あの先生のお話は素晴らしくて、もうあまりにも素晴らしすぎて、このお値段ではとても、やっていくのが申し訳なさすぎるので、今日でやめさせてくださいと。そうしてフロイトは貧乏になって、抑うつが置いていかれるわけですよ。これが東映ドイツ化ですね。ついでにそういう話をするなら。だから、どうやってもダメなんですよ。この方法ではね。いくら自我支持的に、いや、あなた大丈夫ですよ。それだけの能力があれば。容姿もいいし、みたいなことを言って、感じもいいし、もっと自信持ってくださいとかいう、要するに極めて自我支持的で、これをラポールっていうのは僕は誤解だと思うんですけどね。自我支持的で優しいカウンセラー、悪い方法じゃないと思うんですよ、別に。悪い方法じゃないと思うんだけど、それをどういうふうに解釈されるか分かったもんではないという話が出てくる。出てきている。まあ、しょっちゅう出てきて、ナンシー・マクウィリアムズさんはこのまんまのことをかなりのページを割いて書いている。まあもうこういう話は、カウンセリングの本読めば大体どこにでも多少は載ってますよね。だってこういう目にカウンセラー絶対会ってきた。常識的に考えて、そんなにこう、人の良さそうな人が来てカウンセラーの話をはいはいと聞いてくれる、絶対カウンセラーにとってはいい患者さんなわけじゃないですか。中にはね、 お前なんでこれやってんだとか言い出すやつもいるわけですよ。そういう人もいっぱいいたに違いないんですよ。いきなりなんかこう殴ってやるみたいなことを言うとか、いきなり恋愛して俺と付き合いみたいなことを言うとか、そういう患者さんもいっぱいいる中で、いや先生のような素晴らしいお話をって言ってくれる人は嬉しいに決まってますよね。だからどうしてもいわゆるこう転移的には好転ですよね。つまりいい方向に良性の転移が起きて、でいやもう大丈夫だから心配いらないからみたいに、で懸命に善意でカウンセリングをするじゃないですか。そうすると次に来なくなるってことが起きるわけですよね。あるいはなんかこう丁寧に丁重な言葉でやめてしまう。なんでこういうことが起きるんだろうって思いますよね。絶対フロイトは思ったと思う。だからこういう言説は結構積み上がってはきたわけですよ。まあアプローチは簡単ではないというのもありますが、で僕らが知っておくことは、僕らはだからカウンセリングをやるとは限らないし、僕も別にそれをやってるというわけではないつもりでいるんで、僕らが知っておくべきことは、この神聖はなぜ自分に生まれるんだろうってことですね。なぜこのようなある意味では理不尽な出来事が発生してしまうんだろうということを我々はやっぱり意識するといいと思うんですよ。結局繊細だとかいう話もそうですけど、仕事してればこの問題がネックになってくるとは確実ですよね。だって自分がやってもいないことで責められても、なぜ私はそれを忘れていたんだろうと自分を責めてしまうっていうような心性が、そういう心理状態が仕事をする上で有利に働くとはとても思われない。当然これは仕事をする上では不利に働く。タスクシュート使っててさえそうなんですよね。タスクシュートが自分に合いませんって人はいっぱいいらっしゃいますけれども、あんなに記録をたくさん取るのはっていう。これを抑うつ申請の人の手にかかるとですね、ああ、私はまたタスクシュートに記録をつけるのを忘れてしまいました。これを使うには私のような人間ではとてもじゃないけどね、開発者の人に申し訳なさすぎるので、お金は1年分払いますけど、もう二度と使うのをやめさせていただきます。申し訳ないです。これは懺悔の気持ちです。みたいなことが起こるわけですよ。全然不思議なようで、そんなに不思議じゃないんですよ。こういうことって。あり得ることなんです。こういうふうにものを解釈するってのは。だって、あれですよね。これ先日論文で読んだんですけれども、ガザ地区でまだ爆撃が続いている。それは私のせいだっていう患者さんいらっしゃるわけ。だから、そういう話を私が直接見聞きしたわけじゃないですけど、心の中で起きていることの全責任は私にある論っていうのはですね、心の内と外を分けたら、やっぱあり得る解釈の仕様によっては出てくるわけですよ。出てこないんだったら、100回も200回も戸締まりを確認しには来ないじゃないですか。その人は記憶の上では絶対戸締まりした。覚えてるんだけど、どうしても不安に抗うことができないわけ。それこそさっきのタスクシュートで言うと、タスクシュートのことを悪く言ってるやつはいないだろうかと。全世界でポリスをかけても不思議はないわけですよ。それは、ある日いるに決まってるじゃないですか。そんなことを言い出したらですね。でもそんなことを言い出したらですね、こう、例えば AI に検索をかけさせるとか、やれることはいくらでも出てくるわけですよ。外のことはわからないわけですから、究極的に。外は無限に広いし、外には無限に近い人がいるし。で、無限に近い言葉が取り交わされているし。だからこそ僕らは、その心の中での、二つに分けた瞬間に現れる抑うつ的な可能性。まあ、これを、倉園慶三さんがグッドバイブスでは罪悪感って言うんですけど。で、必ず喧嘩両成敗じゃないですけど、自罰と他罰は両方同時に多少はやるんです。抑うつ不安の人はみんな自罰だけやってるつもりでいるんだけど、だって、フロイトさんは私に騙された。結局これは私が悪いんだけれどもフロイトを罰するじゃないですか。必ずこの抑うつ不安からは自他両罰が両方同時に多少はね、本当に微量な場合は気づきませんけれども相手は、多少は必ず相手も罰するというふうになるはずなんですよね。ここに僕はそういう理論がまんまあるよっていうことよりも、経験的に繰り返しこれを感じるんですよね。立他両罰されるということは、罰してるのは何者かと。罰してるのは長寿がだろうってやっぱ思うわけですよ。こっちがアプローチするポイントだろうなって思うんですよね。自我支持的とか自己肯定感を高めるっていうのは、誰がどんな手を尽くしてもかなり難しい。よっ ぽどうまい言い方をよっぽどいいタイミングである種の人にのみできる可能性があるけれども、このアプローチには私だったらあんまり期待しないですね。心理的安全性、自我支持的、コフートですよね。自己心理学的な、僕の知ってるコフートの考え方。あるんですよ。ラポールっての言葉もそうだった。あるんだけど、僕はこれがやっぱり、どうしてもそれを解釈上歪曲されてしまうんで、あなたの悪を知ってる人なんていないからって言ったって、いるじゃないですか、はっきり言ってそれって。ことはそういうことじゃないと思うんですよ。自分の外にある出来事が私の未来を脅かす。それは自己愛ともまた違いますし、自己愛的なところも当然あるんですけれども、多分。でも自己愛とも違いますし、やっぱりこう、未来がこのままでは良くないものになっていくっていう、その心の中というものを作り出したことによる結末というのかな。これを壊してしまうわけにいかないので、これを壊してしまえば、一時過程、つまり現実と心の区別がつかない世界に行ってしまうので、そしてそこは全然こう、ユートピアではないのでね、失楽園とか言うんだけど、ユートピアではないわけですよ。いいおっぱいと悪いおっぱいの世界っていうのは。絶対抑うつポジションの世界に僕ら踏みとどまるしか、特に仕事する人は、ここに踏みとどまる力を深めていくより他ないと思うんですけど、それをこう、非常に苦しいものにする、この抑うつ不安というもの。そしておそらくは脅迫症的なものを生み出してしまうっていうこと。この両方がセットになるのを、まあ、警戒して、この二つがセットで登場したら、それに沿って自分を駆り立てて動かしていくのをやめるという。すぐやってしまうんで、脅迫的になって、私のやり方と自分の心理を一から叩き直すために、朝5時に起きて、何々をして、何々をしてっていう。で、その間に全ての、こう、仕事が片付くようにやる。これ、タスク収納的とかでは全然ないですからね。これは何なんだろう。僕はただ脅迫的なだけだと思ってるんですけど、こういうふうに自分を完全なものにして、完全な仕事をしていく人間に作り変えなければいけないみたいな、そういう申請に切り替わる。こういうふうなものを生み出すんですよね。その抑うつと脅迫の掛け合わせみたいなものが。それが仕事術みたいなものと結びついて。すべてみたいなものですけれども。こういうのは、ただ、みんな一人一人、どういう現れ方をして、なぜそうなっていて、どういう抑うつ的な不安があり、どんな万能空想でそれを賄おうとして苦しんでいらっしゃるのかは、人それぞれでわかんないので、ここに個別セッションというものが必要で、それが、1回じゃ済まないから、1回5000円でかける4で2万円っていうのは、私はもうギリギリのラインだと思ってやってます。